どうも、アートファンの瀬尾彩です。このポッドキャストは学生時代に大学で美学美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。今回は雑談的なネタなんですが、テーマはアート沼に引きずり込みたいということで、ちょっと今日はすごくつれづれと話していく感じになるかと思うので、だらだらとした配信になるかなって思っているんですが、最近の気づきとして、なぜ日本でこんなに印象派が好まれるのかっていうことが、なんか腑に落ちたんですね。それは、文脈を知らなくても、知識がなくても、目の前の色使いがすごく美しくて、主題もそれなりに美しいことが多い絵画っていうのが多いんですよ、印象派って。なので、まあそういう美しい絵画を見るという体験が、まあそれだけで目の快楽なので、まあだから、それはもうそれだけで体験が完結してるんですよね。で、もちろん印象派も知識があったりとか文脈を知ってると、まあより楽しめると思うんですが、なんていうのかな。まあなくても楽しめるのが印象派絵画なんだなっていう、その印象派っていうポジションなんだなっていうことを、まあ思ったことがあったんですよ。で、じゃあ印象派より前ってどうだったのかっていうと、まあ、ざっくり印象派より前っていうと、いわゆる、古典主義的な絵画になってくるわけですが、古典主義的な絵画って、読み解きの知識が必要なんですよね。つまり、印象派以前の古典主義的な絵画って、つまりヨーロッパで、描かれているので、まあ、我々日本人とはすごく地理的な、言い換えると文化的なギャップがあるので、全然文化が違うんですよね。前提となる文化知識が違うし、時代も現代の私たちが、例えばルネサンスの絵を見るとかなった時に、文化的な差だけじゃなくて時代的な差もあるので、よりギャップが大きいわけですよ。そのギャップを埋めるための前提知識っていうのが、まあ、結構必要になってくるんじゃないかっていうふうに思っていて、だからその、宗教画とか、まあ、歴史画とか肖像画とか見ても、この人誰とかなってると、もうなんか、何が描かれてるとかじゃなくて、こいつ誰だよってなっちゃうと、もうなんか冷めちゃうっていうか、なんかそっから、特にその絵の中に入っていけないと思うんですよね。でも、あ、この人はキリストなんだとか、この人はマリアなんだとか、この人は、なんだろう、ナポレオンなんだとか、なんかそういう、歴史の知識だったりとか、宗教の知識だったりとかっていうものがあったりすると、読めたりするわけですよ、絵を。で、そうすると、まあ、ちょっと楽しくなってくるわけですよね、絵を読み解くっていうことが。っていう楽しみ方を、古典主義的な絵画、印象派より前の古典主義的な絵画では、まあ、そういった楽しみ方ができるなと私は思ってるんですが、これはつまり知識が必要じゃないですか。で、じゃあ印象派より前は知識が必要で、印象派より後の、まあ、ざっくり言うと20世紀美術には何が必要かっていうと、美術史的な文脈の理解っていうのが必要になってくるんですね。で、これはどういうことかというと、印象派以降、印象が表現で革命を起こしすぎたせいで、印象派を乗り越えようとしてさらなる革命を起こし、さらにそれを超えようとしてさらなる革命を起こしっていう、その、なんていうのかな。絵画技法の革命の連続なんですよ。そうすると、革命っていうのは、革命以前と革命以後の違いが分かってないと分かんないじゃないですか。だから、そういう美術史的な文脈の理解っていうのが必要なんですよね。っていうことは、印象派より前は知識が必要で、印象派より後は文脈の理解っていうのが必要になってくる。つまり、アートは敷居が高いんですよ。知識が必要だったりとか、その、美術史的な文脈だったりとかっていうことが分かっていないと分からないっていうのは、まあ事実としてある。なんかよく分かんないなっていう、楽しみ方もよく分かんないなってなってしまう。もちろん感性が鋭い人は、目の前の絵が美しいとか、まあそういったことで、素晴らしい、素晴らしくないっていう評価を下せる人も、いるかもしれないんですけど、まあ少なくとも私のような凡人には、何も手がかりがないと面白くない。わけですね。その絵を見ても何か面白いと感じることができないわけですね。なので、その凡人がアートを楽しむためには、やっぱ敷居が高いわけですよ。 で、これは本当にどうしようもないことで、なんか敷居は下げたいけど、まあ下がらないんですよ。だって知識も文脈も必要だから。でも、何の知識もないけどアートに興味があるっていう状態の人って結構いると思っていて、そういう人たちをいかに沼に引きずり込むかということを、まあ、最近ぼんやり考えていたんですね。ね、前回ちょっと話したと思うんですけど、最後の雑談とかで。興味があるけど知識はないっていう人たちと美術館に行ったんですよ。で、どうしたらこの敷居の高いアートを好きになってもらえるんだろうかっていうのをすごく、思ったんですよね。で、どうしたらいいんだろうって思って、やっぱり印象派から見てもらうのがいいのかなとか、あとはなんかもっと長い目で見て、幼少期、ちっちゃい頃から、美術館に行くっていうことがいいんじゃないかなとか、まあ、そんなことをいろいろぼんやりと考えていたんですが、今のところの私の結論として、絵を描くことに興味を持ってもらうっていうことが一番の近道なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。というのも、子供たちの反応を見ていて思ったんですね。なんか多分この辺から話がまとまってこないと思うんですが、うちの子6歳なんですね。で、小学校1年生なんですけど、最近絵を描くようになったんですよ。でそれまでは塗り絵も嫌いで、チークドリルって幼稚園生とか保育園生とかがやる、子供用のドリルっていうのがあるんですけど、ああいうの迷路とか、塗り絵とかいっぱい入ってるんですが、塗り絵だけ残して、これはやらないみたいな感じで、で他の迷路とか、なんか、数のなぞり書きとか、なんかそういうのはやるんですけど、もう何が何でも塗り絵だけはやらないみたいな感じだったんですよね。で、そんなに絵も描かないし、なんか、うまく塗れないし、塗り絵はつまんないみたいな感じになってる彼に、そのうちの息子に、一緒に美術館行こうよって誘っても、つまんなそうとか言われるわけですよね。当たり前ですが。で確かに、絵も描かない子供に美術館は、楽しみを見出しにくいかもしれないなと思ったんですよ。で、なんならアテンドする私が、なんていうのかな。この絵のここが綺麗だねっていう感じで絵を見るタイプの人ではなく、この絵は歴史的にこういう位置づけで、みたいな感じで、その割と知識重視タイプなので、余計に一緒に楽しめるイメージがつかなかったんですね。で知識重視タイプは、基本的な歴史の知識がないと、難しいんですよ。そうすると小1はもちろん歴史なんて知らないので一緒に楽しめるイメージが私もつかないんですね。でむしろうちの子やんちゃなので触んないよとか走んないよとかなんかめっちゃ言ってるっていうイメージしかつかないのでこれまではなかなか一緒に行くことがなかったんですよ。でそんなね絵に興味のない息子と私なんですけども、特にでも塗り絵このページドリルでやり残してるからこの塗り絵塗ってとかなんか特にそういうこともせずまあじゃあ好きにせえという感じでやっていたんですが小学校に上がってまあ今年の4月まだ1ヶ月経ってないですけどなんか急に絵を描くようになってなんか毎日2枚ずつくらいなんか学童から絵を持って帰ってきてどんどんこうファイルが分厚くなっていくんですけどでなんか勝手に上達してて絵も本当にこれまでは、まあ、正直何書いてあるかよく分かんなくて、なんか書いたよとか言われてもこれは何って聞かないと何が書いてあるか全然分かんなかったんですけど、なんか何が書いてあるかが分かるようになったんですよね。あ、飛行機書いてあるとか、あ、ここが太陽なんだとか、あ、これ車だとか、なんかそういうモチーフが何か分かるようになったんですよ。すごい上達したなと思ってびっくりしたっていう話がまずあって、で、話がちょっと全然変わるんですけど、横浜トリエンナーレが始まったじゃないですか。で、ゴールデンウィークは、横浜の友達と、お互い子供を連れて、ちょっとアート散歩的な感じで、もう鑑賞メインっていうよりは、なんか横浜散歩くらいのゆるさで、ちょっと一緒に行こっかみたいな感じで企画してたんですね。っていうのも、まあ、うちの子が小学校1年生で、友達の子供が、まだ未就学児なので、年長さんと 年少さんとかじゃなかったかな、なんですけど、だからまあがっつり鑑賞するのはまあ無理かなって思っているので、まあ散歩くらいのね緩さで行こうかなって思ってたんですよ。でうちの子も他の子と一緒ならいいかもっていう気になって、まあ期待感を煽るためにですね、横問いがあの公式ホームページで出しているスゴロクがあるんですよ。そのスゴロクっていうのは何かっていうと、作品の楽しみ方だったりとか会場の巡り方っていうのをあのシミュレーションするスゴロクっていうのをあの出していて、まあ子供向けですね、小学校 1,2,3 年生向けって書いてあったかなっていうのがあって、でそのスゴロクを印刷してまあちょっと一緒にやろうかなとか画策してるんですよね。でそんなことを画策しているさなか、その一緒に横取りに行こうと言ってた友達から連絡が来て、うちの長女が行きたくないってごねてるから行けないかもって連絡が来たんですよ。でその友達の長女はちょっと私会ったことがないので、あのちょっと多分に想像が入るんですが、あの話を聞いている感じだと創作活動っていうのが結構好きなタイプで、なんかアート系のワークショップとかも機器として参加しているっていう話も聞いたことがあるし、あのそのお母さんがね行くイベントについてって大人がいるイベントもこう物怖じせず参加するっていうタイプだし、まあなんとなく美術館とかアートイベントとかも興味持つかなーって楽観的に思っていたんですね。でそれはその子の母親である私の友人も同じで、だからあ行こう行こうっていう感じで二つ返事で返事をねしてくれたわけなんですが、しかしその実際はその長女ちゃんは自分で作るのは好きだけど見るだけなんてつまらなそうって言ったそうなんですよ。で見るのは嫌だと。で、まあ、私は直接その子から話を聞いたわけじゃないのでニュアンスは分かんないけど、まあ何にせよ美術館がつまらなそうっていうイメージが5歳児にさえあるんだなと思って、でも結構なんかへーってなんか私思ったんですよね。5歳でも美術館ってつまんないっていうイメージを持ってるんだと思って、で確かにじゃあ5歳児がワクワクするものが確実にあると言えるかっていうと、まあ、私も言い切れないなとは思ってるんですよ。でまあそこの友達一家は結局来ないことになってしまったので、私と2人であの横浜トリエンナーレに行くかどうかっていうこの問題が発生するわけですよね。息子はなんか同じくらいの子供が一緒にいるんだったら一緒に行こうかなくらいのテンションだったので、ね、一緒に行く予定だったお友達は行けなくなっちゃったけど、あなたはどうしたいかっていうことをまあ聞いたわけですよ。で、まあ私はね、ママは一緒に行けたら嬉しいと思うけどどうかなみたいな感じで聞いてみたら、なんかお友達がいないなら行かないみたいなことを言いつつも、美術館では何をするのみたいな感じで少し興味も、まあ、なくはないのかなみたいな感じだったんですよね。なので、まあ、一旦、まあ、さっきも言った公式が出してるスゴロクを一緒にやって、でそれをやって行きたくなったら、まあ、一緒に行ったらいいかなっていう話に落ち着いたんですよ。で、まあ、この、まあ、息子が最近絵を描くようになったりとか、横取りに興味をちょっと持ったりとか、横取りというか、まあ、美術館にですねちょっと興味を持ったりとか、これまでと明らかに違う反応なんですよ。これまでは美術館誘っても行かないって、楽しくなさそうだから行かないって言ってたけど、美術館って何するのって聞いてきたっていうことは多少興味がこう湧いてきているんだなっていうふうに私は見受けられたので、まあこの2つの出来事を見て、沼に沈める方法としてやっぱり絵を描くこととか、描くことを趣味にするっていうことがそのうち美術館に興味を持つっていうことにつながるんじゃないかなって思ったんですよね。で今これ話しながら思い出したんですけど、私が美術史の道を選んだのはそもそも絵を描くことが好きだったからなんですよね。あの小学校の高学年とかからあの漫画絵の真似をして描いたりとかするのが好きで、で中学ではイラストレーション部に入ってオタク趣味に走り、高校で美術部に入ってっていう感じだったんですが、高校の美術部は真面目に顔を出してなかったんですけど、担任が美術の先生 で芸術の授業もあの選択の芸術の授業も美術選択だったんですよね。で美術の授業は 私普通の公立高校だったんですけど、結構気合いの入ったカリキュラムで、1学期はデッサン、石膏デッサンで、2学期がアクリル画で、3学期が木彫で、学期の終わりにはそのクラス全員の作品を並べて、うまい順に順番に並べ替えて、で一つ一つ公表していくっていうことをやっていたんですよ。だからまあ普通のね、公立高校なのに結構気合いの入ったカリキュラムだなって今だと思うんですが、まあそんなこともあって結構美大に進む生徒が多くて、毎年1人2人、多い時3人くらいいるんじゃないかなって思いますね。美大に進むってか、まあ少なくとも美大受験する人は、私の学年は3人くらい、2、3人いたかなって思うので、そう、結構多いと思うんですよね。で、そんな環境で思ったのが、私、絵下手だなって気づいたんですよ。で、私、美術部の同じその1年生が7、8人いたんですけど、その中で一番絵が下手だなって思ったんですよ。デッサンも下手。1学期のデッサンも下手。で、2学期のアクリル画も下手。で、3学期の木彫に至っては、木彫ってなんか難しくて、立体で考えることがすごい難しくて、何を作ったらいいのかが分かんないまま学期が終わっていったんですよね。なので、ほぼ提出することさえできずに終わったんですよ。で、あ、私、これ、あれだわ、才能ないわって気づいたんですよね、そこで。で、まあ、そっからね、努力をして覆せればよかったんですけど、あんまり当時努力とかできないタイプだったので、で、しかも負けず嫌いだったんですよ。だから、まあ、勝負からの逃げちゃったっていうか、デッサンを努力する代わりに絵を描くことをやめちゃったんですよね。でも、絵は描かなくても、なんとなく美術は好きだったので、描かないけど絵に関わる何かしらの進路の選択肢ってなんかないのかなみたいなことを、美術教師の担任に相談したら、お前は絵が下手だけど成績がいいから学芸員とかしたらみたいなことを言われたんですよね。で、学芸員の資格が取れる大学に進学することにしたんですよ。で、結果大学で美学美術史学科に行って、美術史と美術鑑賞にはまっていくっていうわけなんですよね。なので、やっぱりなんか、書くことが先にあるなと思っていて、見ることよりも先に。で、実際に大学に行くと、私みたいに絵を描くことを挫折した人間っていうのはちらほらいて、絵は好きだけど、描くのは不得意みたいな話も、まあ、結構聞いたんですよね。で、そう考えると、やっぱ沼に引きずり込むなら、鑑賞そのものから、その美術館に行くとか、鑑賞するっていうところからじゃなくて、制作作るっていうことから入った方がいいのかもしれないとか思ったりしていて、で、確かに学校の美術教育のカリキュラムって、まあ、私教員取らなかったんでわかんないんですけど、まあ、作ることから始まるじゃないですか。小学校1年生の図工の、教科書とかペラペラめくってたら、やっぱりもちろん鑑賞教育なんかなくて、作るっていうところ、まあ、図画工作だからね、作るっていうところがメインになってるわけで、で、例えば今うちの子はお絵描きブームが来ているので、そのままお絵描き好きみたいな、絵描くの大好きみたいな感じになってくれたら、もし、それがね、大きくなっても続くのであれば、そのうち美術館が楽しい場所に、彼にとって楽しい場所になるかもしれない。もうならないかもしれないけど。くらいの温度感で、まあ考えてるんですよね。まあ、で、まあ、これは子供の話なんですけど、一方で、大人になってから何も知らないけど興味があるっていう人、アートのこと何も知らないです。でも興味があるんです。好きなんですっていうふうに言う人の傾向として、ざっくり2パターンあるなーって感じていて、まあ、1パターン目としては、制作カルチャー。制作っていうか、まあ創作カルチャーが好き。何かものを作ったりとか表現したりするっていうことが好きな人。これって明らかに、まあ、さっきと同じ制作の方面から好きになってると思うんですよね。で、まあ、そういう人もいれば、文化的なものが好きとか、興味関心の幅が広いみたいな。その制作はやってないんだけど、なんとなく文化的なものが好きとか、なんとなく興味関心の幅が広いとかっていうタイプもいる気がしていて、まあ、他にもね、私が今ざっくり言った2タイプに当てはまらない人もいるかもしれないんですけど、 で、この興味関心の幅が広くて文化的なものが好きっていうパターンの場合、なんかご自身で本を読んだりしていくようなイメージがあるんですね。で、私が想定している興味関心の幅が広くて文化的なものが好きそうな人っていうのが、一人、二人いるんですけど、まあ、その人たちは、なんかやっぱ自分で本を読んだりしていくようなイメージがあるんですよ。で、本を読んだ結果、それがそのまま美術館っていうのが、まあその人たちにとって楽しい場所になってくれたらいいなぁなんて思ってるんですよね。まあ、だから今日特に結論とかないんですけど、何にせよ多くの人にとって美術館っていうのが楽しい場所であってくれたら私は嬉しいなっていうふうに思っていて、まあ、最近ちょっと考えていることをつらつらと話してみました。はい。今回の鑑賞手帳いかがだったでしょうか。感想はツイッターのハッシュタグで鑑賞手帳とつぶやいていただければと思います。それでは本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。